羅針盤代表、近藤忍議員。まちづくり協議会の権限と予算を増やすべきでは。問い。会派羅針盤では、三重県名張市で先進事例を視察した。小学校単位を基本とした自治組織を配置し、地域のことは地域が自主的に決めるという考えで、一括交付金を支給しており、市民センターの指定管理料も含めると、15箇所の地域づくり組織に対し、合計で1億9300万円、一般会計の 0.7% が地域に委ねられていた。本市でも多くの活動ができるように、まちづくり協議会へ、権限と予算を移譲するべきでは。答え。地域へ多くの権限と予算を移譲することは本市の目指す方向だが、構成する自治会の加入率低下や高齢化等による担い手不足などの課題もあり、いかにしてまちづくり協議会の自立につなげるのか検討していく必要がある。問い。先進市では、防犯塔の設置や防災を目的とした井戸の設置などを実施しており、自主的にできることが増えることで、住民の活動意欲が高まっているように感じた。それを考えると、予算の拡大が先だと思うがどうか。答え。まちづくり協議会にアンケート調査を実施したところ、13地区中11地区から現在の補助金額が適当であるという回答であった。今後は別の枠組みである各種支援制度の統合を含め、予算と権限の拡大について検討したい。写真、市民センターに設置された井戸。扶桑クラブ代表、大野俊幸議員。木更津市のスポーツ推進に向けて問う。問い。スポーツ施設のあり方をどのように考え、今後どのように取り組んでいくのか伺う。答え。木更津市スポーツ推進計画の基本目標に、施設の整備と活用を掲げている。民間活力を活用した適切な管理運営に努め、既存施設の利用環境の改善と、身近な空間や場所の有効活用等を図り、効果的に施設の充実を進めている。なお、次期スポーツ推進計画を今年度中に策定し、地域全体でスポーツの推進に取り組むための指針を示していく。問い。教育分野でも武道に取り組むことの大切さを認識し、平成24年度から中学校の授業で武道が必修化された。子どもたちが武道に触れることの効果をどのように考えるか伺う。答え。人間形成の道である武道を学ぶことは、教育の充実につながっているものと考える。問い。本市スポーツの推進に向けて、武道をはじめ各種競技活動を行う場として、施設の整備と充実は欠かすことができないと考える。財源確保など課題があることは理解するが、障害スポーツの推進、競技スポーツの推進、スポーツを生かしたまちづくりを進めていくためにも、将来的に武道館の設置をはじめとする体育施設のさらなる充実を要望する。答え、検討していく。写真、武道の鍛錬をしている様子。